やあムーン、私だ。今ようやく病室に落ち着いたところ。まあ言ったよ、まさか事情聴取の合間の休憩で階段から落ちるとはね。長年刑事をやってるけどこんなことは初めてだ。え相変わらずきついね君は。合間のおしゃぶり昆布は私の脳の活性に必要なんだよ。一通り検査をしてもらって、一応足も骨折はしてないらしい。それにしても痛かった。まあすぐに歩ける怪我ではないよ。そっちはどう？そう、じゃあ私はここでもう一度事件のことを考えてみるから、君はそのまま事情聴取を続けてくれ。お互い何か分かったら連絡しよう。うん、大丈夫。病院に事情を話して電話が使える個室にしてもらったから。よし、じゃあまた後で。刑事快感サウンドファイル、死者のテイクアウト。よし、じゃあもう一度考えてみるか。まず最初から事件を整理してみよう。事件が起こったのは今日土曜日。現場は都内のシステム開発会社ジャイアンタ。被害者はそこの社員堀江哲也、35歳男性。本来この会社は土日は休みらしいけど、被害者は出勤していた。昨日も同僚に仕事が溜まっているから明日昼から休日出勤すると話していたらしい。被害者はいつもの自分の席に座り、机に突っ伏した状態で死んでいた。後頭部には傷。そう、これは撲殺だ。検視によると死亡推定時刻は午後1時から2時の間。傷口から見て即死。凶器は現場にあった大理石の灰皿だ。犯人の指紋は拭き取られていたが、被害者の血痕はべったりと残っていた。つまり犯人は座っている被害者を後ろから灰皿で一撃したことになる。その反動で被害者は机の上に突っ伏して、おそらくその時に落ちたんだろうな。あたりにはペンやマジックが散乱していた。これが現場の状況。じゃあ次は犯人について考えてみよう。この事件の犯人は社員だ。この会社の出入り口には防犯カメラはついていないが、ドアはオートロックで指紋認証センサーがついている。しかも外側だけじゃなく内側にも。つまり外から中に入るときだけではなく、中から外に出るときもセンサーに指紋をかざさなくてはいけない。もし犯人が部外者なら、まあ入るときは被害者にドアを開けてもらうこともできるが、出るときはそうはいかない。まあ入ってきたときにドアに何かをかませておいて閉まらないようにしておくという手もなくはないが、ところがどっこいこのドアは30秒以上開けっぱなしになっていると防犯ブザーが鳴って警備会社に連絡が行くようになっている。だからこれもない。つまり犯人は現場に出入りできるもの、センサーに指紋が登録されている社員しかありえないということになる。アルバイトを含め8人いる社員のうち、被害者の死亡推定時刻である午後1時から2時の間にアリバイがなかったのは3人。そう、今警視庁で事情聴取を受けている3人だ。まず1人目、宇都宮武雄、40歳男性。この会社の副社長だ。彼は今日一日家にいて会社には行っていないと証言している。しかし妻とは別居中で、それを証明できる人間はいない。つまり実際には現場に行っていて被害者を殺害した可能性は十分にある。うん、まあさっき事情聴取であった感じだと真面目なおじさんって感じだな。2人目、ジョン・エマーソン、20歳の男性アメリカ人。アルバイトの彼は この会社の本業であるシステム開発には携わっていない。彼の業務は主に清掃と物品の整理や運搬。シフトも週3回月水金で午前中だけだ。だから本来は昨日の午前中が出勤だったんだけど、昨日はどうしても用事があって来れず、彼は今日その代わりに午前中出勤したらしい。彼は今日午前10時に会社に行って、いつも通り清掃をして正午には帰ったと証言している。つまり被害者には会っていないと。しかし実際にはもっと遅い時間まで現場にいて、被害者を殺害してから立ち去った可能性は十分にある。まあ事情聴取であった感じだと陽気な人だったけどね。まあ読み書きはできないらしいが、日本語はペラペラで助かったけど。そして3人目、黒沢ゆかり、30歳の女性。彼女は会社のデスクに今日友達に返さなくちゃいけない CD を置き忘れていたのに気がついた。それで取りに来たわけだ。今日彼女は会社に行ったのが午後3時。そこで死んでいる被害者を発見して通報した。つまり彼女が第一発見者。しかし実際にはもっと早い時間から会社に行って被害者を殺害、少し時間を置いてから通報して第一発見者を装った可能性は十分にある。まあ事情聴取であった感じだと結構化粧が濃くてナーバスなお姉さんって感じだったけどな。宇都宮武雄、ジョン・エマーソン、黒沢ゆかり、この3人が容疑者だ。今のところ特に被害者に対して強い動機を持っている者はいない。よし、じゃあ次はこの事件の謎について考えてみよう。この事件の謎は2つ。まず1つ目、なぜ犯人は社内で犯行を行ったのか。社員しか出入りできない社内で犯行を行えば、当然容疑者は絞られてしまう。自分が疑われる可能性も高くなる。それなのにどうして。まあこれについては説明が可能だ。これは計画的な犯行ではなく衝動的なものだったんだ。おそらく犯人は被害者と話をしているうちに急激に殺意が込み上げ、衝動的に相手を殺してしまった。凶器が現場にあった灰皿だったこともそれを裏付けている。だから現場は車内になってしまった。では続いて2つ目の謎。これがこの事件最大の謎だが、なぜ犯人はホワイトボードを持ち去ったのか。被害者が死んでいた机、その右横の壁にはポスターサイズのホワイトボードがかけてあったらしい。しかしそれが事件の前後でなくなっている。犯人が持ち去ったんだ。なぜだ。なぜ犯人はそんなことをしたんだ。もちろんそのホワイトボードは高級品ではない。社員が普通にスケジュールや申し遅れを書くただのホワイトボードだ。まあそもそも被害者のズボンのポケットには財布、右の手首には高級腕時計がそのまま残ってたから、犯人の目的は金品ではない。じゃあなぜ犯人はホワイトボードを持ち去った。これがずっと分かんないんだよな。なぜだ。
お
はい、もしもし、会館ですけど。あ、ヤム、そっちはどうだい。何か新しいこと分かった。そう、進展なしか。こっちもだよ。同じとこで詰まっちゃってね。まあでもちょうどよかった。実は君に調べてほしいことがあったんだ。例のホワイトボード、あれが一体どの時点までは確かにそこにあったのか、もう一度詳しく調べてみてほしいんだけど。さすがムーン、お見事。先を見せてますね。じゃあご報告お願いします。なるほど。昨日の夜、で午前、そうか。 じゃあこういうことだね。昨日の夜最後に帰った社員は確かにホワイトボードがあったと証言している。その人は軽く掃除してホワイトボードの文字も全部消して帰ったって言ってるんだから、まあ記憶に間違いはないよね。そして今日午前中に出勤したジョンさんか。ジョンさんもホワイトボードはあったと言ってんだね。まあでも彼はさ、清掃で床とか磨いてたわけだから、そんなにホワイトボードには気を配ってなかったかもしれない。え？うん。あ、そうなの。なるほど。そうか、被害者はジョンさんに電話でテイクアウトを頼んでたのか。自分は昼から出勤するからご飯買っといてって。じゃあそれでジョンさんは掃除の後にわざわざラーメン屋に出かけて被害者のお気に入りの冷やし中華を買って会社の冷蔵庫に入れて、そこでホワイトボードにテイクアウト済みって被害者宛てのメモを残して帰ったんだね。となるとジョンさんの記憶にも間違いはないな、彼が犯人じゃなければね。そうか。となるとやっぱりホワイトボードがなくなったのは事件の前後と考えるべきだよな。君はどう思う？どうしてホワイトボードは持ち去られたのか。なるほど。確かにその可能性はあるね。犯人が自分の痕跡を残してしまった、だから持ち去った。例えば指紋とか。まあでも指紋は拭き取ればいいか。じゃあ血痕だ。犯人は被害者に反撃されて怪我をした。そして犯人の血がホワイトボードに飛び散った。だからホワイトボードを持ち去ったと。でもね、被害者は椅子に座った状態で後ろから殴られてたし、反撃した感じはなかったな。それに容疑者の3人も特に怪我をしてる人はいなかったでしょ。君のことだからもう身体チェックもしたんじゃない。でどうだった？やっぱり。じゃあこの線もなさそうだね。謎だな。なぜホワイトボードは持ち去られたのか。わからん。なぜだ。あ、そう。容疑者の皆さんもう帰りたがってんのか。まあ結構長い時間足止めしちゃったからな。現状じゃこれ以上引き止めるのは難しいか。わかりました。じゃあ皆さんにはお引き取りいただいていいよ。その代わりムーン、君に一つ頼みがある。今からもう一度現場に行ってくれ。何か新しい発見があるかもしれない。私ももう一度事件のことを考えてみるから。じゃあよろしく。また後で。私だ。ドーム、現場で何か新しい発見はあったかい？あ、そう。こっちもだよ。ずっと考えてるんだけどね。今日午前10時、ジョンさんが出勤した。そして掃除をして、被害者に頼まれたテイクアウトを済ませて、そのことをホワイトボードに書いて帰った。それがだいたい正午頃。そして被害者の死亡推定時刻は午後1時から2時の間。そして黒沢さんが死んでいる被害者を発見したのが午後3時。容疑者は3人。宇都宮さんが1時から2時の間に会社に行って被害者を殺害したのかもしれない。あるいはジョンさんがもっと遅い時間まで会社にいて被害者を殺害したのかもしれない。あるいは黒沢さんがもっと早い時間に会社に行って被害者を殺害したのかもしれない。どれも決め手に欠けるんだよね。ずっと考えてんだけど。ダメだダメだダメだ。こういう時はちょっと違う話をしよう。その方がいい。こういう時はちょっと違う話をしよう。あ、そうそうさっきね、すんごい面白いもん見たよ。今日結構風が強いじゃないか。それで看護師長さんがさ、 窓ちゃんと閉めてってこう言って回ってたんだよ。そしたら若い看護師さんたちがさ、どんどんこう病室の窓を閉めていくんだけどさ、その中で一人だけ窓じゃなくてドアを閉めてる人がいたんだよね。おかしいなと思ってね。でどうしてかなと思ってその人のネームプレートを見たらさ、その人名前が山岸窓か。あ、そうか、そうか、そういうことか。そうかそうか、なるほどなるほど、わかったわかった、ムーン、わかったよ。今君現場にいるよね。ちょっと大至急調べてほしいんだけど、あの被害者が亡くなってた机、あの周りにさペンとかマジックがいっぱい落ちてたでしょ。あの中にさホワイトボード用のマジックがないか調べて。うん、大至急ちょっと見てみて。どうだい。やっぱりそうか。ねえ、今そこに会社の人誰かいないかな。え、社長さんいる。あ、じゃあちょっと社長さんに代わって。あ、もしもし、警視庁の会館です。お世話になってます。あの、一つ社長さんにお伺いしたいんですけども、ここ最近何かこう納品ミスとかありませんでしたかね。業者から間違った物品が届いちゃったみたいな。ええ、はいはいはい、了解です。ありがとうございます。わかりました。じゃあすいません、もう一回私の部下に代わっていただけますか。すいません。いや、うん、どうやら事件は解決しそうだよ。今社長さんに聞いたんだけどさ、昨日の夕方届いた物品がさ、業者の納品ミスでいくつか間違ってたらしいんだ。床を磨くクリーナーとかトイレに使う洗剤とか、そういうのがいつもと違うのが届いちゃったらしいんだよね。そしてホワイトボード用のマジックも。そう、ホワイトボードに使うのは普通水性マジックなのに、見た目がそっくりの油性マジックが届いちゃったんだって。そう、今君が見つけてくれたやつ。これで全てが一本につながったね。え、まだわかんないかい。じゃあヒントだ。いいかい、犯人はなぜホワイトボードを持ち去らなくてはならなかったのか。わかんない。ヒントになってないかい。でもこれがわかれば犯人はただ一人に絞れる。もう一回だけ考えてごらん。